皆さん改めましておはようございます。そして明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。私たちは天地万物を作られた神様を礼拝し、皆をあがめ賛美し、また褒めたたえ祈る恵みが与えられています。礼拝をもって新年を始めることができる恵みをかみしめながら、この朝ともに聖書の御言葉を聞いていきたいと思います。振り返りますと、能登地震から2年が早くも経ちました。週報の方にも書かれておりますように、後日ニュースレターではありませんけれども、データを LINE で共有したいと思います。一言もう一度ですね、お祈りを持って始めたいと思います。神様、元旦礼拝をあなたに捧げることができる恵みを感謝いたします。一つところに集まり、共に礼拝を捧げることができる恵みと、また賛美と祈り、そして御言葉に聞く時が与えられまして、ありがとうございます。今年必要な御言葉を神様が与えてくださるとともに、私たちのこの新しい年の歩みが、そしてこの週の半ばではありますけれども、後半の歩みがあなたによって導かれますように、共に御言葉を開きます。私たちの心を開いてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。今朝の箇所には、バビロンに捕囚となっているユダの民に対するエレミアの語りかけが書かれています。このところには大きな約束がありますが、彼らにとってはどのような約束だったでしょうか。また、その約束は現代に生きる私たちにとってどのような意味を持つでしょうか。このことについて共に考え、神様がどのようなお方であるのかをさらに深く知り、神様の素晴らしい約束の中に生かされたいと願っています。このエレミア書29章はしばしば引用される箇所かもしれません。また、教会の元旦礼拝といいますか、年の初めの礼拝で開かれる箇所でもあります。また、この聖書の箇所の御言葉が好きな方もいらっしゃるかと思います。この箇所の御言葉をすぐに私たちに当てはめる前に、本来の意味は何であるのか、誰が誰に対して語っているのか、そしてなぜ書かれているのかということをまずご一緒に把握したいと思います。この29章に書かれていることは、今からおよそ2600年も前の出来事です。ですからイエス様が生まれなられるさらにはるか600年も前のことです。エレミアという預言者は、この涙の預言者と言われるほど、心の固くなイスラエルの民に対して、ユダの民に対して、神の言葉を伝えなければなりませんでした。彼は、預言活動の前半において、ユダの民たちに向かって、神様に立ち返り、神の裁きを免れるようにと語りました。しかし、バビロン捕囚が決定的になってしまった後半では、一転してその捕囚というものを、その現実を受け入れて、神様による回復、つまりこのエルサレムに帰るという期間を待つように、ユダの民に進めました。歴史的には紀元前597年に最初の捕囚があります。新バビロニアの王、ネブカドネザルによって捕囚が始まります。エルサレムを取り囲み、ユダの王エホヤキンを捕囚として連れて行きました。そしてついに紀元前586年にエルサレムは最終的に陥落してしまったのです。少し歴史的な説明になります。また内容的にも難しいかもしれませんが、この29章全体はエレミアが神様の命令に従ってすでにバビロンにこの捕らえ移されているユダのために 書いたこの手紙の内容と、そしてそれを受け取った人たちのバビロンでの様子が描かれています。エルサレムにいる預言者エレミアは、このバビロンに捕らえ移された捕囚のために対して手紙を書きました。どのようにしてその手紙が届けられたのか、その内容とは何かを29章の前半の箇所から知ることができます。今朝は 10節からですけれども、1節から9節にかけても駆け足で、簡単に説明したいと思います。捕囚の民としてバビロンへ連れて行かれた人々の中には、その地で亡くなった人たちもいました。1節を見ますと書かれています。おそらくネブカドネツァル王によって処刑されたことだと思います。そのような状況の中で人々は希望の言葉を聞きたいと願っていました。エレミアはエホヤキンという 王様やその他の人たちが捕囚として連れ去られた後、バビロンにいるユダのために手紙を書きました。エホヤキン王の後のゼデキヤ王が出てきますが、バビロンにいるネブカドネサルのもとに二人の使者を使わしたときに持って行ってもらったものです。それが2節3節に書かれています。しかし実はバビロンの地に連れ去られた預言者たちの中には偽預言者、本当の預言者ではない人たちもいました。また占い師たちは間違った希望を語っていたと、この29章の8節9節を見ますと書かれています。偽りの預言者に対する警告が記されています。例えばこの前の28章ではハナヌヤという偽預言者が出てきますが、彼はですね、2年のうちに元いたエルサレムに民を帰らせると偽って預言したということが書かれています。つまりバビロン捕囚というものは本当に短い年数で短期間で終わると宣言していたのです。このように捕囚の民に対して誤った希望を持たせた偽預言者たちが何人もいました。現代でも偽預言者という人たちは存在しています。現代において自称預言者を名乗る人たちには注意が必要です。そのような人たちを講師として呼ばれる集会に参加し、教会に混乱をもたらすクリスチャンたちも都会にはいますから、それは都会、田舎に限らず注意が必要となっています。話を戻しますけれども、エレミアは一貫してこの捕囚の期間、時間は神様の裁きなのだから、素直にそれを受け入れて神様によって与えられる回復の時を待つようにと語りました。バビロン捕囚に連れ去られた人々に対して、その場所で腰を据えて生活をし、住み着き、その町、バビロンの繁栄を主なる神様に祈るようにと伝えています。でも、ユダの民にとってこれは耐え難いことでした。腰を据えて生活をしなさいと、でも、それでも神様は命じておられます。ここに私たちは終末の時代に生きるキリスト者の姿を見ることができるのではないでしょうか。私たちはこの世に確かに生きています。生かされています。しかし、この世に属するものではありません。すでに神様にイエス・キリストに属するものとされました。この世はやがて過ぎ去ると主は私たちに教えておられます。だからといって、この世における生活を捨てて、放棄して、自暴自棄になって良いのかといったらそうではありません。また、彼らは自分たちが誰であるかを忘れて、その土地の人々とこの同化する、つまりうまく溶け込むようにと進められていたのでもありません。神の民であることを生活の中心に置きながら、現実、今いる場所で根を下ろして生活し、その地で、その町のために祈るようにという指示でありました。ユダの民は本質の問題、 問題の本質というものを正面から見る必要がありました。そして自分たちの罪や失敗、弱さを素直に認めて、新しい出発を始める準備が必要だったのです。さて、ようやく本題に入りたいと思いますが、捕囚の民はいつになったら戻ることができるのか、いつまでここで待つべきなのか心配していました。それに対して主なる神様は明確に語ります。それが十節です。29章の十節をご覧ください。こうあります。誠に主はこう言われる。バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に慈しみの約束を果たして、あなた方をこの場所に帰らせるとあります。ユダの人々がエルサレムから捕らえ移され、捕囚の民となったのは、彼らが主なる神様に聞き従おうとせず、偶像を礼拝していたからでした。彼らの不信仰と不従順が砕かれて、主なる神様を呼び求めて歩むことをせず、偶像を崇拝していました。主なる神様を呼び求めて歩き、主を尽くして、心を尽くして主を探し求めるようになるには、70年というこの長い年月を必要としました。彼らが全く神様を知らなかったのではなく、そのような状況の中に置かれた神の民が、心を尽くして、誠の神様を慕い求めることが求められていました。つまり彼らは、このどっちつかずの信仰だったわけですね。生きる誠の神様を信じながら、偶像にも、足を突っ込んでいたといいますか、偶像も拝んでいるような状態でした。彼らは信仰の上に異国の地に捕らえ移されます。不安と不自由の中で日々を過ごしたことでしょう。先ほども少し触れましたが、注目したいことは、この29章の4節以降を読んでいきますと、捕囚の民が家を建てて住み、果樹園を作ってその実を食べなさい。その町のために主に祈れ。その町の平安ですね。平安のシャロームです。平安によってあなた方は平安を得ることになるのだからと言われていることです。捕囚のためにすれば、約束の地に帰ることを待ち望むべきでしたが、本来ならば、異国の土地に落ち着くことなどはとてもできない。ましてやバビロンという、この敵の町のために祈ることはできないと考えるのが当然だったことだろうと思います。しかし、主なる神様は70年後の帰国、期間を予告しながら、神様の時が満ちるまで、バビロンに落ち着いて生活すべきことを命じられました。おそらくイスラエルの民は従順と、また忍耐等を学んだことだろうと思います。考えますと、私たちは信仰によって、罪の許しと永遠の命を与えられました。私たちの国籍は天にすでにありますから、主イエス・キリストが救い主として来られるのを待ち望んでいます。ピリピ書3章に書かれています。そして永遠に主と共に生きることができることがまさに望み、希望です。しかし、一時の仮初めのこの地でも与えられた信仰生活を神様の御心に従って生きていくことによって、世の人々に神様の良き知らせを、また恵みを分かち合い、死の素晴らしさ、偉大さ、つまり栄光を表す使命が私たちに与えられていると信じます。捕囚の民の苦しみは大きなものであったに違いありません。しかしそれでも主の御手の中にありました。神様は11節でこう言われます。もう一度お読みしたいと思います。11節です。私自身、あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。捕囚の民の目には、異国の地バビロンにおいて、 労苦が果てしなく続くように思えたことでしょう。しかし、主なる神様は彼らのために、災いではなく、平安を与える計画を持っておられました。平安を与える計画が強調されています。ですから彼にとって、将来と希望に満ちたものだったのです。70年という期間は、捕囚のためにとって試練の日々でした。28日にも40年というアラノの旅は、イスラエルのためにとって試練、試みの訓練の期間であったと申し上げました。しかしこの期間こそ、彼らに与えられた恵みの日々とも呼べるものだったのです。それはなぜでしょうか。12節以降を読みますと、そのことを説明しています。29章の12節から14節、長いですけれども、お読みしたいと思います。あなた方が私に呼びかけ、来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つける。私はあなた方に見出される。主の言葉。私はあなた方を元通りにする。あなた方を追い散らした先のあらゆる国々とあらゆる場所からあなた方を集める。主の言葉。私はあなた方を引いていった先から元の場所へ帰らせる。この70年という期間にユダの人々は主なる神様に呼びかけ、祈ること、探し求め、心を尽くして求めることを学ばなければなりませんでした。そうすれば異国の地にあっても、たとえその時間が過ぎ去らなくても、主はあなた方に耳を傾けると12節にあります。そして13節には、私を見つけるとおっしゃいました。実は、バビロンに移された人々の最大の関心事、それは、エルサレムの神殿なしに神様を正しく礼拝できるかどうかということでした。エレミアはその問題に直接答えてはいませんが、祈りと信仰生活は異国の地にあっても可能であることを今お読みした29章の12節、13節に書かれています。この70年というものは単なる70年ではなく、神様のご計画が実現されることと、予言が成就することを待ち望んで、人々が真剣に歩むべき時間であったのです。契約の民としての生活は、この異国の地バビロンにおいても続けられなければなりませんでした。それは、一方では家を建て畑を作り、その実を食べるという、この日常生活を忠実に続けることであって、その一方では、祈りと賛美を捧げ、礼拝を捧げ、信仰と悔い改めと希望に生きる信仰生活でありました。私たちの永遠の住まいは天国、また、新天新地でありますけれども、この地上を生かされているお互いとして、聖書を開くと、私たちは繰り返される一つの言葉に注目したいのです。私たちがクリスチャンになったからといって、もうこの地上での生活を、もうその瞬時で終えて、すぐ天に移されるわけではありません。信仰を持っても、この地上の生涯、地上の歩みを神様によって許されている間、恵みによって歩ませていただき、生活させていただいているわけです。ですからこの地上において私たちはどのような姿勢で歩んでいくべきかということが書かれて、聖書にたくさん書かれていますけれども、一部を紹介したいと思います。もう開かなくて結構ですが、ペテロの手紙の第1の1章13節にはこうあります。今から第1ペテロの3つの箇所を紹介しますので、メモできる方はメモしていただきたいと思います。第1ペテロの1章13節。ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストが現れるときに与えられる恵みを ひたすら待ち望みなさいとあります。そして同じ第一ペトロの4章7節です。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさいとあります。で、少し飛びますけれども、5章の8節です。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように、誰かを食い尽くそうと探し回っています。とあります。私たちキリスト者がこの地上で信仰生活を送るときに、もう既に実際に送っておりますが、信仰生活というのは決して無理をすることなく、背伸びする必要もありません。頑張る必要もないわけですね。頑張りすぎることも必要ありません。静かに、つつましく、神様を恐れかしこみ、生きること。すなわち、ここに書かれていますように、心を引き締め、身を慎み、心を整えて、身を慎むという姿が、姿勢が、終わりの時代における、私たちキリスト者の求められているこの生き方、あるいはこの姿勢であると言えます。今年もそうです。私たちは実際に失望したり、いろいろなことで思わぬことが起きたときに神様を見上げます。神様に目が向かないときがあります。頭を垂れてしまうことがあります。時として死なる神様を見上げることよりも、いろいろな憶測や思い、そういうものが私たちの頭を駆け巡ります。もしかしてこうではないだろうか。あのようにしたからこうなったのではないだろうかと、限りなく考えてしまうことがあるかもしれません。皆さんはいかがでしょうか。しかしエレミアは、熱心に主を求めて祈るなら、主は答えてくださることを約束しました。私たちにとっても、主なる神様は変わることのないお方、そして呼び求めるときにそば近くにおられるお方です。さて、もう一度29章に戻って、もう一度11節を読みしたいと思います。私自身、あなたのために、あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉。それは災いではなく、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。ここでですね、あなた方のために立てている計画と、よく知っているという言葉に注目したいと思います。あなた方のためにとあります。神様は、イスラエルの民、これはユダの民という言い方をしますけれども、ユダの民のために計画を立てておられました。そしてそのことをよく知っているということ。つまり、彼らのことに深い関心を持たれ、配慮を示して来られました。このことは、現代に生きる私たちにも当てはめることができます。私たちが生きている現代の現実と状況は、当時のユダの民が置かれた状況と違います。全く違います。しかし神様がユダの民を愛し、誠実を尽くし続けて来られたというこの事実は、この時代に生きる私たちに対しても変わることがありません。すなわち神様は、今朝、ここに集まられた皆さん一人一人を限りない愛を持って愛され、誠実を尽くし続けておられるお方。ということは、神様は私たちに対しても同じように、約束を与えて実現してくださる神様であると確信できるのです。私たちにとってここでの計画が具体的に何であるかは聖書には書かれていませんし、それを聖書から見出そうとしても、それは具体的に聖書に書かれているものではありません。しかし言えることは、平安を与える計画であって、私たちに将来と希望を与えてくださるものであることに変わりはありません。特に新約の恵みの時代に生きる私たちにとって、その基盤といいますか、基礎となることは、やはり私たちの救い主イエス・キリストの十字架の 贖いと復活によるこの罪の許しと永遠の命ですね。罪の許しと永遠の命についてはもう繰り返し申し上げておりますけれども、このことはもう毎週の礼拝の中で共に確認したい出来事です。そしてその二つの大きな出来事の前に救い主イエス様のご降誕があったということです。私たちは信仰によってこれらのもの、罪の許しと永遠の命が与えられました。将来のことであると同時に、この永遠の命というのは、これからのことであると同時に、今、それは与えられるものであるということです。神様は不朽の民となっていたご自分の民を決してお忘れになりませんでした。この言葉は今の現代に生きる私たちに対する神様からの語りかけでもあります。今お読みしましたように、神様が一人一人のために、また、教会全体に立てている計画をよく知っておられます。もちろんここで言われている計画とは、私たちが毎年立てるですね、年間計画や、あるいは教会の行事予定ではなく、神様ご自身の素晴らしいご計画です。それは平安を与える計画であって、将来と希望を与えるためのものだと聖書は宣言します。つまり、神の言葉を聞き、神の御心を正しく知って、それに従う人にこそ将来と希望が約束されているのです。今、死の計画が見えていなくても当然ですけれども、それでも私たちのために神様の計画が、神様ご自身の計画が私たちのために用意されているという確信に立ちたいと思います。見えないことを確信するのが信仰であります。私たちに対する神様のご計画は平安を与えるものであって、将来と希望に満ちたものであることを共に信じたいと思います。私たちは人生の中で思いもかけない、また予期せぬ出来事に、また状況に直面します。絶望の淵を経験することが2025年あったでしょうか。死の影の谷を歩くことさえ私たちにはあります。詩篇23編。しかし、全能の神様は私たちの人生のどのような状況の中にあったとしても、私たちと共におられ、平安を与え、支え、導き、希望の道に進ませてくださいます。苦しみや痛みの現実の中で、私たちの人生に将来と希望を与える計画を持っておられる、この希望を持っておられる神様ご自身に私たちは目を留めることができるのです。先日、ある方からこのクリスマスと新年の挨拶が合わさったカードを、実際のカードではなくですね、このスマホでいただきました。その方が紹介してくださった御言葉がですね、そのハガキの中に書かれていた御言葉を紹介したいと思います。箴言の3章の25節と26節をご覧ください。箴言の3章25節、26節。昨年の10月に外部講師として来られた梅垣牧師がはがきの中に書いてくださった御言葉ですね。旧約聖書の箴言3章25節、26節です。旧約聖書の1096ページ。こうあります。にわかに起こる恐怖に、悪しき者たちの来襲に怯えるな。主があなたの頼みであり、足が罠にかからないように守ってくださるからだとあります。主の守りをここに見ることができるかと思います。神様は憐み深いお方であり、私たちが失敗して倒れても必ず立ち上がらせてくださいます。旧約聖書に登場する人物たち、そしてイスラエルの民、 新約聖書の福音書に登場するペテロをはじめとして、弟子たちも失敗をすることがありました。彼らの姿を見てもわかります。弱く欠けのある私たちに神様は関わってくださいます。なお、神様は私たちに対してご自身の計画と希望を持っておられます。国別キリスト教会の皆さんがさらに平安そして将来と希望を与えてくださる神様に信頼しながら、それは私自身も含めてですけれども、神様の深いご計画のうちに歩ませていただきたいと願っています。最後になります。聖書を通して神様がどのようなお方であるのかということを私たちは知ることができます。神様は私たちのために最善の計画を持っておられるということを、この朝もう一度確認したいと思います。さらに私たちは、この29章のところにも書いてありましたように、主を呼び求め、主に祈り、心を尽くして、主を求めることを通して、主の御心とご計画を知らせていただきたいと願っています。確かに今年私たちが神様の導きを具体的に求めなければならないことというのはたくさんあるかと思います。皆さんそれぞれの信仰生活、日々の歩みの中でも具体的に長らく祈っている祈りの課題があると思いますし、あるいはこうしてほしい、こうでありたいという願いがあると思います。神様に対してそのようにずっと祈ってこられた祈りの課題があると思います。私たちのすべてを支配しておられる神様が主導権を握っておられます。そして導いてくださるお方です。私たちが右に行くにも、左に行くにも、後ろからこれが道だ、これに歩めという確かな導きをいただくためにも、さらに私たちは生きる誠の神様を待ち望み、神様の御業に大いに期待する2026年とさせていただきたいと思います。そしてこの生ける誠の神様が共におられるということ、私たちの歩みを守り、導いてくださるというこの確信に立って、ご一緒に新年を歩ませていただきたいと願っています。最後にお祈りを持って終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、ありがとうございます。今朝ともに、エレミヤ書29章を一部ではありますけれども、ともに確認することができたことをありがとうございます。ユダの民は不信仰のゆえに、バビロンに捕らえ移されましたが、70年の時を経て、元のエルサレムに戻ってくるという神様の深いご計画が実現しました。神様のご計画は完全であり、完璧であり、誤りがありません。私たちの歩みは本当に失敗と欠けだらけのものでありますけれども、そのような私たちを憐れみ、また災いではなく平安を与える計画を持っておられ、私たちに将来と希望を与えてくださるものであることを信じてありがとうございます。具体的な計画は分かりません。しかし、私たちはあなたがすべてのことを支配しておられ、またよくに導いてくださるお方であること、そのことを確信してありがとうございます。2026年も信仰の戦いはあります。それでも神様が私たちに御言葉を与えてくださり、感謝いたします。この激動の社会、世界の中にあって、主の再び来られる日がさらに近くなってきている、おりますけれども、なお目を覚まし、身を慎み、サタンの策略に対しても勝利していくことができるように、打ち勝つことができるように、御言葉の武具を備えて、また生きておられる神様を待ち望み、主に祈りながら、主の御前にへり下って歩むことができるよう神様導いてください。私たちは弱いものであります。すぐ横道に外れるようなことが多々ありますけれども、その都度私たちの道を 正してくださって、あなたの義の道に私たちを導いてくださいますように。そして病める方々、試練の中にある方々もいらっしゃいます。健康の回復の途上にある方々もいらっしゃいます。どうぞ一人一人に主が望んでくださって、あなたの守りとそして導きのうちに歩んでいくことができますように。どうぞ国分寺キリスト教会のみならず、地域にある諸教会を祝福し導いてください。すべてのことを感謝して、私たちの救い主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。